ニッポン放送ポッドキャストステーション
4月26日金曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いいお天気であります。今日本放送屋上の時計 17.1 度、今日も気温が上がるということです。
はい、ね、予想最高気温は27度です。
はい、まあちょっとこのね、朝晩と昼間の温度差、寒暖差みたいなものがあるぞと。番組の今日の担当ディレクターはですね、はい、元気に半袖できたんですよ。私より5個ぐらい先輩なんですけどね、元気に半袖できたんですけど、朝方はガタガタ震えていてホットコーヒー飲んでやったよっていう風にね、胸を張るようなことじゃないんですけど。
いやでも難しいですよね。
いや本当難しい。
そう、朝はちょっとやっぱりひんやりするんですけれど、日中になるともう上着いらないなって、昨日私やっぱり朝寒いので上着着てきたんですけど、もう帰り道はもう脱ぎましたよね。
いやそうなんだよね。
そうなんですよね。
だからね、ちょっとね、この着るものだとかいろんなものでこう調整しないといけないよなっていう感じで、あります。まあ明日からね、ゴールデンウィーク前半戦の3連休、そして、はい、その中日28日ね、日曜日には番組のイベントも予定をされております。はい、飯田浩司の OK 浩司アップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。メールもたくさんいただいておりまして、ありがとうございます。初級ドライバー55歳男性の AS さん、横浜から。イベント参加しますよ、
ありがとうございます。
当日休めるかどうか微妙だったんですが、見通しが立ってきました。前回は参加できなかったんで県民ホール楽しみですと。ありがとうございますね。ギリギリにならないと予定が立たないよっていう方はやっぱりね、一定程度いらっしゃると思いますけれども、まだまだチケットは十分に発売中でございますし、当日券もこのままの流れでいくとおそらくは出るんじゃないかということも言われておりますので、ぜひお越しいただければと。宗田さん64歳の方、新宿区の会社員の方、若者応援ペアチケットで息子と行きます。ありがとうございます。自分が若い頃は九州の田舎だったし、こんな豪華な顔ぶれのイベントはなかったです。自分と周りのことしか考えていませんでした。できましたらお願いですが、息子も同じだと思いますので、社会のことが自分の生活にどんな風に影響するのか、1年から3年後ぐらいの近未来での影響を分かりやすく解説していただくと助かります。熱い議論となるでしょうから、前回購入したお二人のセンスを持参して参加します。楽しみにしていますと。あら、前回の、東京国際フォーラムもね、参加いただいたんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの時は激画タッチのセンスを新業アナウンサーが、はい、ね、責任プロデュースで作りました。まあ、センス以外にもね、はい、あの時はポスター型
のクリアファイルであるとか、あとタンブラーと、
はい、
はい、
やりましたけれども、
ありがとうございます。今もこう、ね、大切に使ってくださってるの本当に嬉しいですね。
ありがとうございます。今回もまた新業さんのですね、責任プロデュースのグッズが、
はい、
あの時のこうタンブラーだとか、うん、センスクリアファイルとはまた違ったテイストのものがいろいろございます。
はい、はい、まずはですね、コージーマスということで、横浜凱旋記念、うん、素敵なね、このヒノキの香りがいいんですけれど、はい、そこにこう夜勤が、飯田さんのイラストが押されているものと、あとはコージー激走取材トートーバッグという飯田さんがこうマイクを片手に走っている、はい、シルエットが浮かび上がっているトートーバッグ、はい、と感激のコージークリアファイルセット、これ3枚セットになっていまして、うん、あのゆるふわなこうキャラクター風の飯田さん、私が描かれているクリアファイルと、うん、ちょっとこう漫画チックなかっこいいデザインのものと、はい、そしてあとキービジュアルですね、はい、イベントのビジュアルのデザインのこと3種類がセットになっているということになっておりまして、うん、4000以上ご購入の方には番組ノベルティーマフラータオルをこう1枚プレゼントさせていただくことになっておりますので、はい、もしよろしければあの物販のコーナーにもお越しいただけたら嬉しく思います。
ね、3時開場4時開演なんですが、会場とともに物販コーナーも動き出すということでございますので、はい、まあ早めに来ていただくとその分買いやすいかな。
そうです ね、一応十分な量というか数はね発注をかけたんですけれども、うん、やっぱりね数に限りありますので、ご購入検討してくださっている方は早めにねお越しいただければなと思います。
はい、 目の前は山下公園で海が広がっているというね、風光明媚なところですので、観光がてらお越しいただければと、うん、でどうしても行けないという方はオンラインでもね、グローバル配信チケットを販売中でございます。肩こりマンさん、福岡筑紫野市からいただきました。30歳ドライバーの方、オンラインで参加します。前回は福岡から有楽町まで行ったんですけれども、今回も行きたかったんですが時間の関係でちょっと無理なんでオンラインですと、オンラインでどこからでも参加できるのいいですね、今から楽しみにしてますと。ありがとうございます。
ありがとうございます。
一部の国を除いてオンラインは全世界から見ることができるということでありますので、ちょっとね、一部強権的な国家からだと難しいらしいというような、ね、こともありますけれどもね、そして後から見ることもできますので、
はい
はい、ね、こちらもぜひご覧いただければというふうに思います。またね、後ほどこのオンラインも含めた、ね、番組イベントの話、詳しくは後ほどまたお伝えをいたします。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ、ご意見メールや X でお待ちしております。今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さん、この後6時半過ぎからご登場。まずは著名人のなりすまし広告でメタを提訴というなんか、ね、Facebook とかいろんなところでなりすましが出ているという話であります。そして6時50分過ぎニュース7時またぎ、アメリカトランプ前大統領の免責特権の裁判も始まったという、そしてウクライナに対するアメリカの支援。7時10分過ぎおはようニュースネットワークは、アメリカブリンケン国務長官は中国を訪問しているということ。そして、国会です。衆議院では政治改革特別委員会、今日初開催となります。7時半頃のニュースプラスワン、岸田総理のゴールデンウィークの海外出張について、来月上旬フランス南米を訪問の予定ということ。そしてここだけニューススクープアップは、原油の今後1バレル100ドル突破の可能性もなんて世界銀行が見通しを発表したそうですが、まあそのあたりからですね、中東情勢についてもお話しいただこうと思っております。 OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村勤さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。
はい、買いだめドットコム総研の中村です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、現地25日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて375ドル12セント低い38,085ドル80セントへ取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 100.99 ポイント下がって 15,611.76 でした。円相場、前の日よりも30銭ほど円安ドル高の1ドル155円64銭付近で取引されています。前の日に政府日銀による為替介入のレッドラインとして見られていた155円を下抜けた円相場ですけれども、
はい、
翌日に日銀金融政策決定会合を控えて、昨日の、介入はないという見方が広がったこともありまして、昨日は一時155円74銭前後まで下落しました。
はい、
ニューヨーク時間に入りまして発表されたアメリカの1、3月期 GDP 速報値が予想を下回ったことでドル売りに傾く場面もありましたけれども、同時に発表された1、3月期の個人消費支出コア価格指数が予想や前期を上回ったことですぐにドルは買い戻され、円相場も155円台後半での推移となりました。本日は日銀金融政策決定会合があります。
はい、
政策金利は据え置き予想となっていますが、一部では日銀が国債の買い入れ縮小方法を検討するという報道もあります。また2022年9月には日銀会合後、当時の黒田日銀総裁の定例記者会見終了後に円買い介入が実施されたということもありまして、
はい、
本日もしかしたら、為替介入があるかもしれないということで、市場が注目しております。
で一方で、はい、あれですよね、ロイターのインタビューでイエレン財務長官が、
はい、
為替介入に関してはいやこれは基本的にはもう急、ね、変動が大きい時に限るよみたいな牽制するような発言があったように報じられてますけれどもね。
そうですね、イエレン財務長官、為替介入は稀であるべきと発言されていたんですけども、前回の為替介入というのが2022年でした、
はい、
でその前は2011年であった。
あ
で円買い介入に限ると、 1998年まで遡らないと2022年の前というのはないので、
なるほど、
まあ、それを稀であると取るべきかどうかといったことでしたり、あとはこの急な変動というのがどのスパンでの急変動なのかっていうのは取り方によって変わりますので、はい、そういったところで、まあ、あの財務省日銀は、まあ、都合のいい方に取っていくんではないかなというふうには思っています。
なるほど、はい、わかりました。名古屋さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。円安について、朝日とそして産経が一面トップですね。朝日新聞、円安加速、一時155円台後半、介入市場の警戒感増す。産経も円155円後半、介入観測と出ております。これ後ほど取り上げてまいります。で、他に人口減の話から提言を書いているのが読売新聞。それから毎日は、自分のところで調査をした教職員による児童生徒への暴言などの不適切な言動指導について不適切処分、不適切指導を処分基準遅れというような特集記事が書かれております。で、気になるニュースなんですけれども、ここのところずっとですね、著名人のなりすまし広告が問題となっております。まあ、それこそね、ハッピー月曜から木曜の森永卓郎さんなんか、ものすごい額ね、このなりすまし広告で、詐欺があったと、まあ、茨城県警の発表でしたか、7億円の詐欺事件に発展したというような、ね、話も出ておりますが、これに対して、昨日ですね、神戸市や京都、東京都など男女4人が SNS を運営するアメリカ IT 大手メタ、旧 Facebook の日本法人に対して合わせておよそ2300万円の損害賠償を求めて神戸地裁に提訴したというニュースが出てきております。これ、Facebook 側は、基本的に我々はプラットフォームですからと、場を作ってるだけであって何かを規制するようなもんではありませんという、これは例のですね、ニュースが偏ってんじゃないかとかそういう話の時も必ず出てくるんですけれども、もう不誠実極まりないということで、まあ、それこそね、語られてしまった前澤友作さんなんかはものすごく怒っているという話になっておりますが、まあ、この、ね、裁判がどうなっていくのかという話、プラットフォーマーが力を持っているというところで、こうこれをどうしていくのかというのはアメリカでは、ね、ずっと前から話になってますけれども、日本でも喫緊の課題となっているというところであります。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場となります。今朝は外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは、はい、この日誌一面トップの円安加速というところであります。
そうそう、まあね、先ほどマーケットの方のお話があって、なるほどなと思って聞いてたんですけども、まあ、私は経済学者じゃないしね、経済人でもないんで、勝手なこと言うかもしれませんけどね、やっぱり物事はね、マクロとミクロ、はい、すなわち対極とそれから足元と、はい、両方見てなきゃいけないんだけど、まあ、マーケットになるとどうしてもね、はい、足元の話になってくるわけですよね。だけど私はやっぱりこれファンダメンタルズの問題が大事だと思うんです。金利差があるからという話があるんで、金利差だったら昔からあるわけでね、
はい、
だったらもういつの間にか200円になったっておかしくないんだけど、そうではならなかったっていうのはやっぱりファンダメンタルズの部分があって、はい、やっぱりアメリカはインフレがある程度まだ進んでる、まあ、堅調だけど進んでる、それに対して日本の経済は政策変えたばっかだから、
はい、
これ、まあ、足踏みとは言えないけどこれから回復していかなきゃいけない、このちょうどタイミングですよね、
はい、
そのタイミングでこれが起きるっていうのは、まあ、ある意味でまあ、起こりうることかなと思ってはいるんです。それで
お互いの経済の状況が違う、
そうそうそう、違うわけですからね。そうなると、じゃあこれからどうするかなんですが、はい、やっぱり対局からするとね、この日本が経済が伸びていって、そしてしっかりと金利を上げていくと、
はい、
の流れの中で今短期的にはこういう状況が起きている。そうするとね、じゃあ日本政府として何ができるかっていうとね、まあ、日銀も政府だとしたらこれ財政じゃ無理ですよね、ね、そしてやっぱり金融政策になるわけで、金融政策が注目されて今日会議があるわけでしょ、
はい、
終わるわけですよね、おそらく結局はこのマーケットでどのような対話をマーケットと対話ができるかということがポイントになって、これはある意味で試金石です、じゃないでしょうかね、
はい、
新総裁にとっては本当の。そして やっぱり今ドルは買われるんですよ。これ僕この間もちょっとアメリカ行ってきてびっくりしたけど、もういやー高いと、
円換算
すると、ね、安い安い、そうラーメンが3000円か4000円するわけだから
ということですよ、ね、
たまんないんだけども、まあ、それを置いといて、結局そのマーケットとうまく対応するためにどのようなメッセージを出すかというところがポイントなんだろうなとつくづく思ってるわけです。で、やっぱりね、その政府ができることってあと介入しかないでしょ、
はい、
で介入もね、それは何度もじゃあやってみましょうかって話じゃないですよね。そんな簡単に打てるわけはないし、当然牽制されるし、で投機筋はそれちゃんと待ってるし、
はい、
ね、ですから、まあ、すげえ世界だなと思うんだけど、僕は経済の専門家では必ずしもないけれども、なかなかこれ一つ間違えると大変だから慎重にやってくださいねって言いたいですね。
まあ利上げをするにしてもね、今から上がっていく日本経済の中でそのタイミング間違うと、
タイミング難しいですよね。それにあまり上げすぎてもね、日本の財政に変わってくるから、まあ、簡単じゃねえなと。
でその上ね、今度アメリカの方は、はい、今が大統領選の真っ最中だから、
そうなんよね、
これがまた向こうの利下げもどうするみたいな話になってきますね。
まあ、もうこれ以上金利は上げないだろうと思いますけどね、はい、だけど下げていくにしてもそのタイミング、大統領の選挙、それからまあ、それ以外にもあれでしょ、確か韓国の門も落ちてるんですよね。
はい、そうですね。
ですからその意味ではね、日本も韓国も同じような状況になってるわけだから、はい、まあ、今こそいろいろね、意見交換して、この経済の分野でも連携を強めていったらいいかなとは思いますね。
確かに今までだとなかなか考えられなかったですけど、まあ、協調介入的な形で日韓が手を携えてみたいな形になるのか。まあ、
韓国も大変みたいね。ですからその意味では、同じやっぱり問題を抱えている我々、はい、やっぱり協力しなきゃいけないんじゃないですかね。
まあ、このね、ドルが買われる有事のドルなんて言われますが、そのあたりの地政学的な話っていうのは、はい、この後大三宅さんにまた様々お話しいただこうと思っております。
了解しました。
三宅邦子さん、今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。ニュース7時またぎ、取り上げるのはこちらのテーマです。アメリカのトランプ前大統領の免責特権裁判が始まる。アメリカのトランプ前大統領が起訴された事件で免責特権が適用されるかどうかを争う史上初の裁判が連邦最高裁で始まりました。トランプ氏は2021年に連邦議会襲撃事件を引き起こしたとして起訴されておりますが、裁判では大統領在任中の当時の行為に対して大統領としての免責特権が適用されるかどうかが争われます。ということで、まあ、この裁判、口頭弁論が開かれたということですが、判事の間では全面的な適用に関しては懐疑的な見方が強かったということで、まあ、一方で、まあ、大統領経験者が今後も政敵の意向で訴追される可能性を指摘する意見もあって、結論は見えなかったそうでございます。
うん、このニュース見てるとね、そうなのかなと思うんだけど、これね、実際にね、CNN 見てたら、
はい、
最高裁で 中でね、判事とそれからその検察官がいるんだけど、はい、そのやり取りがですね、生中継されてるの、テレビじゃないけど音声だけ。
お
おでさ、何やってんだろうと思ったんだけど、最高裁の判事がこうやってああでもないこうでもないっていろいろ疑問を提出してるわけですよ、
はい、
それに対して検察の方が訴えてる方が、こうだと答えるわけね。いや、まあね、要するにね、アメリカではね、裁判はスポーツなのよ。
スポーツ。
そう。で、その実況中継をね、またね、コメンテーターが、ね、4、5人で聞いててね、
はい、
ああでもない、こうでもないって言ってるわけだよ。ピッチャー投げましたってね、カーブで、ボールですとか言ってさ、一球一球にこう大騒ぎしてるわけ。おもろい国やなと思いますよね。
そこまで公開するんですね。
だから、トランプさんの、このもう一つの口止め料のやつね、はい、今動いてますけど、あれはね、公開しないの。だから必死でね、中に、ね、入れてね、
はい、
まあ、抽選とはまた違う、別に入れるんでしょうね。入っちゃね、人が出てきてね、さっきこう言いました、さっきこう言いました、それでまたおーおーおーってお騒ぎしてるわけ。面白い国ですよ。日本だって絶対ありえないね。なぜこうなのかなと思ってつくづく思ったんだけど、
はい、
実はガバメント政府ですよね、
はい、
日本だと官邸が政府で、
はい、
霞が関は政府で、 それで立法府が国会だから、
はい、
で司法はそのなんて別にあってね、それで何かあったらそこに持っていけばなんか、
はい、
こういうなんかこう政府じゃないみたいな感じじゃないですか。ところがね、アメリカ その憲法では、
はい、
アメリカ政府というのは当たり前なんだけど、うん、三権分立だから、
ええ、
立法と行政と司法からなってるわけね、
はい、
つまり最高裁も政府なんですよ、
う
ん、
お
そういう最高裁も政府なんです、
はい、
それで立法府とか行政府がごちゃごちゃしてきてうまくいかないときとかそれからいろいろ決めなきゃいけないことで、この政治的に決めちゃいけないことは、
はい、
まあ、最高裁司法府でやると、
うん、
だけど彼らも政治やってんだよね、うん、
はい、
だそういう意味で言うと彼らアメリカ人からすれば裁判も政治なんだなと、でなきゃあんなあでもないこうでもないやらないね。ですからその意味では感覚がね、裁判所、最高裁判所というその人言葉は同じなのかもしれないけど、
はい、
役割もしくはこう印象が全然違うなというのを今回免責特権裁判で感じたわけです。じゃあこの後どうなるかなんだけど、
はい、
今残念ながらというか、まあ、残念ながらって言っちゃいけないんだろう、これ内政干渉だから、
うん、
アメリカ の最高裁判事は9人いるわけですよ確かに、
はい、
それでね、今までは4人ぐらいが保守 で4人ぐらいがリベラル で真ん中に中道の人がいてですね、
はい、
でその人が最高裁 の長官になって、でバランス取ってきたわけですずっと、
はい、
ところが最近その共和党の時代に保守系の裁判官をどんどん送り込む、まあ、これ終身だから、
はい、
亡くなったりもしくは、辞めないと変わられないわけです、
ね、自分で辞めるっていう
のは自分で辞めると辞める、
はい、
その民主党は僕タイミング間違えたと思うんだけど、今6人が保守になっちゃってるんですよね、
はい、
そうするとねかなり保守系保守色が強くなっちゃっているんです。そうするとじゃあこれトランプさんの免責特権の話だから、まあ常識的に考える政治的に考えたら、
はい、
なかなかやりにくいいうわけですよね。これ特権あるなんて言ったら大騒ぎになるし、かといって、特権がないと言ったらまた大騒ぎになるわけで、でもそれも政治的な判断にならざるを得ないわけです。
うん、
どうします？
転んでも
伊藤さんだったら最高裁裁判長だったら、
いや
長官だったら伸ばしますよ。
ですよね。
選挙の前にそんな結論出したくないもん。
選挙終わってからでいいや
ん。選挙終わってからでいいじゃないかと思うから、だからまあここに7月まで判断を示さない見通しを伝えたと、
はい、
ね、このメディアが言ってるんですけど、要するに遅らして11月の第1週を過ぎちゃえばいいわけよ、うんうん、
大統領選の投票日、
うん、まあ、これもその政治的な一つの動きなんだろうなと思って非常に面白くおかしく見てます。
まあこれね、もう2021年のこの議会襲撃事件の時っていうのは大統領の選挙は終わってるけれども、バイデン氏の就任式の直前のタイミング
で選挙結果を認めない人たちがいて、
はい、
でトランプさんがそれをどの程度扇動したか知らないけど、であんな大事件が起きちゃったと。
この時に、その、まあ、確かにね、大統領の職にはトランプさんいた
かもしれないけど、
これをどう取るかっていう話なんですね。
でもね、民主主義、日本のもそうだけど、やっぱり法の、人の上に人を作らずだからね、
うん、
人間が法よりも上にいるってことはないんですよ。トランプさんも例外じゃないんですよ。
まあ、そのあたりがどうなっていくのか、ね、トランプ氏免責特権結論見えずという見出しが入ってまいりました。ニュース7時またぎ、7時をまたいで続いていきます。日本放送です。7時またぎの前半戦、アメリカトランプ前大統領の免責特権の裁判が始まったというニュースを取り上げました。で、そのトランプさんでいうと今週の話題だと麻生さんが会いに行ったという話がありました。
まあ、最近トランプさんは、はい、限られた人たちではあるけれども、うん、ヨーロッパの例えばハンガリーだったかな、
はい、
の
ルダー、
はい、とかそういう人たちと会うようになってるんですよね。
イギリスのキャメロン外相
とかってますよね。そうでしたね。でこれはねどういうことなのかと、うん、まあ、読み方はいろいろあるんだけど、私の読みはね、
はい、
昔ちょっと昔なんて言っちゃいけない、つい最近までモシトラだマジトラだと言われていたでしょ。
はい、
でみんな もちろんトランプさん勝つ可能性常にあるわけだけども、うん、選挙ですから。だけどね、今回その先ほど申し上げた裁判、
はい、
今4つ抱えていて、でしかも今口止め料の話ではね、これ月火水木ぐらいずっとこう法廷にずっと立ってるわけです、
はい、
いるわけですよね、座ってるわけですよ、それでもうテレビ中継こそないけれども、まあ、相当辛辣なことを報道されてね、でトランプさんが命の人たちはどっちみち投票態度変えないだろうけど、いつも言ってる通りアメリカの大統領選挙で一番大きな決定権を持っているのはやっぱり無党派なんですよね、
はい、
で無党派の人たちがあの元大統前大統領をどう見るかというふうに考えるとね、うん、そんなにねそのこれからまたトランプさんがぐわーっと上がってくって感じでもないんだよね、見えてきてるんですよね、そうするとねやっぱりトランプさんとしても、うん、やっぱりここはねいろいろ国際的にもこういろいろ話ができる、つまり大統領としてしっかりして仕事ができるんだってことをまあ印象付けたいのかどうか知らないけども、結構外国の要人と会ってるんですよね、
はい、
ですからその意味では日本としてもまあいろいろ言われますけど、政府関係者が会いに行くとね、
はい、
これはちょっとまずいわけですよ、選挙の真っ最中にね、はい、政権党とやってんのにさ、で反対党の人たちと会うわけにはいかない、だけどもそうは言ってもいろいろな形でその連絡をつけておくというのは私は外交としては当然だと思います、何言われようとね、
まあね林官房長官はもう一議員の方は
知りませんと
関与しない形でやってる、
それが正しい答えですよね、
うん、
だけどそれはもちろん役割分担をしていると、はい、いい意味でね、それがまあ、今も安倍さんいないわけですから、
はい
ね、ですからそれはなかなか次の人っていうわけにもいかないんで、やはり一緒にやってた麻生さんっていうのはあると思いますね、
で今お話に出たそのポーランドのドゥダ氏であったりとか、
ポーランドか、
はい、あるいはイギリスのキャメロン外相なども、そのトランプさんに会いに行く、まあ、ある意味の口実として、ウクライナ支援がどうなるか分からないからという話を言っていらっしゃいました。で、結果としては議会を予算は通ってという話になりました、ね、まあ、
通ったけどさ、つい最近、
はい、
一体何ヶ月さらしといたんだと、
これ半年ぐらいですか、
半年ぐらいですよね、近いですよね、これでそれもあれでしょ、トランプさんがけしからんってなことを言ったことがやっぱ発端でしょ、だとしたらね、何やってんだと、この、ね、6ヶ月間の間にね、
はい、
やっぱり武器弾薬が届かないということで、おそらく相当ボディーブローでね、ウクライナは効いてると思うんですよ、
はい、
これね誰が責任取んだと、ということを考えると、やっぱりトランプさんの罪は決して小さくないと私は思いますね。ただ彼もさすがにそれまずいと思ったのか、最近軌道修正してるでしょ、はい、
そうですね、
でそれをまあうまくタイミングとして捉えて、はい、下院議長がですね、ついに腹くくったということなんですが、私はこれが大きな問題にならないことを祈っていると思いますよ。それでしかもね、アメリカの国内にはね、ちゃんとしっかりした考えを持つ人いっぱいいて、共和党の中にもですよ、
はい、
それでちゃんとトランプさんが何と言おうとね、やはりウクライナとからイスラエルと、
はい、
それからまあ台湾を中心とするインド太平洋、これに対する支援はやっぱり続けなきゃいかんと、これがアメリカの役割なんだと、ね、いうことをこう言ってるわけ、
はい、
いろんなところで、ところがだよ、
はい、
その時にこれ別に自画自賛っていうか骨殺しじゃないけども、うんうん、なんとね、アメリカの議員がですよ、この間来た日本の岸田首相が言ってる通り、
はい、
日本アメリカはねやっぱりしっかりとした社会的の役割をリーダーとしての役割を果たさなきゃいかんのやと、
うん、
こう引用してるの、これ驚くべきことですよ、こんなやっぱりいいタイミングで向こうに行って、
はい、
それでもちろんそれだけじゃないと思うけど、場のスピーチをやることで、
はい、
そしてアメリカの議員に対してやっぱりアメリカしっかりしなきゃいかんでと、いうことを、まあ諭したと言ったら失礼かもしれないけど、うんうん、訴えて、
はい、
それがきっかけとなったかどうかは別として、しかしそうやって言及される形でね、この法案が可決されていって、 で、それに対してみんなコメントしてるってのは、これはもうこれまで私も何十年間見てきたつもりだけど、日米関係でこんな関係になったの初めてですよ。びっくりした。
上下両院合同会議での岸田さんの演説。
そうなんですよ。うん。ねえ。あれね、やっぱりアメリカがしっかりしてないかんっていうメッセージは誰か言わなきゃいかんのかったんで。
はい。
なかなか言いにくいじゃないですか、アメリカだとね。それを、まあ、よくぞおっしゃったわけですけれども、それがやっとね、やっぱり聞いてきてる。
あれ結構踏み込んだというか、その自分たちの役割に疑問を持ってる方もたくさんいらっしゃいますよねと。で、一人でやって疲れて切ってるよねと。
そうそうそう。
でもこれから先俺たちもやるからっていうところまで、
ね。あなたたちだけじゃないんだよというね。まあね、あよく考えられたスピーチなんだなとつくづく思うし、はあ、やっぱりああいうことやって、球投げると必ず打ってくれる人がいるんだな、という感じはしましたね。その意味では、ちょっと驚きました。
ああいうのっていうのは、うん、もう何ヶ月も前から準備をするわけなんでしょうね。
まあ何ヶ月、何年ってことはないけど、何ヶ月、数ヶ月前からも当然考えていって、そして、まあいろいろ情報を集めて、
はい、
で、知恵を結集したってことなんでしょうね。
なんかね、レーガン大統領時代のスピーチライターの旗を使っただな、みたいな報道まで出てます
も
んね。
まあいろんなアイデアをうまく作るのが、この外交、特にまあ外交での演説の妙味ですよね。
やっぱりそういう意味ではこう言葉の、
言葉の
アートみたいなものがある
んですか？言葉の格闘技でございます。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では、登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて、専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。また株と為替の最新情報もお送りします。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組公式 X では、これから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信しています。ぜひフォローして番組に参加してください。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。アメリカのブリンケン国務長官が中国を訪問、今日王毅氏らと会談。アメリカのブリンケン国務長官は25日、上海市トップの陳吉寧市共産党委員会書記と会談しました。その後ブリンケン氏は北京に移りまして、今日26日には王毅共産党政治局員兼外相らと会談をするということです。3日間の予定でブリンケンさんが中国を訪問しております。
いや、これは、まあ、米中関係でいうと、はい、基本的には一連のこの間電話確か首脳会談ありましたよね。その後その対話をまた積み重ねていくということで、閣僚級がどんどん中国に行った、
はい、
イエレンさんも行きましたよね。そのまま一環なんでしょう。だけどよく考えてみると、ブリンケンさんって、はい、まあ、この間韓国ちょっと行って、
はい、
この間今回中国行くけど、あと全部中東ですから。
そうですよね。
まあ、それどころじゃないって言ったら失礼だけども、その意味では、まあ、ちゃんと国務長官がね、中国を来てくれる、これは結構なことだとは思います。
ただ
じゃあ実際その何をやるかっていうとね、何かその打開されできることがあるのかと、
はい、
これはもう正直言ってないですよ。そんな簡単に出てくるはずもない。ですからその意味では、これは米中関係、まあ、いつも申し上げることですけど、昔の米ソ関係と同じで、
はい、
これ事実上冷戦なんですよ。で、冷戦の中でお互いに誤算をいかに避けて、そして不必要な衝突なり、ね、そういったクライシスが起きないようにするという意味で対話を続ける、
はい、
合意には絶対達しないかもしれないけども、その代わり相手を誤解しないというプロセスの一環だというふうに、まあ、冷めて見ていた方が私はいいと思う。ですからこの中で何かそのエヴァ バスケットボールを一緒に見ました、だからどうだって話なんですよね。そういう意味ではよく物事を見なきゃいけないと思う。その中でね、今回上海にまず入ったっていうのは、
そうですね、
これ私の経験から言うと、どっか入るかなんとかとか、当然中国側が相当アレンジするわけで、これ中国側の意図が僕はあるだろうと思うんですよ。でなぜそういうことを言うかというとね、
はい、
結局中国に僕20年前にいたんだけど、
はい、北京の大使館に、はい、
その時にから仲良くしている友達たちは、今どうしてるかというとね、北京の例えばアメリカ人の弁護士、ね、
はい、
もういなくなっちゃった。それからね、日本人のね、レストランのオーナーたち、
はい、
これもいなくなっちゃった。
いなくなっちゃった。
もうビジネスできないって言うんですよね。ですからね、これね、上海にまあ、6000社ぐらいアメリカの企業があるんだけれども、おそらくね、このアメリカの5800何十社も、
はい、
必死でどうやってビジネスやるかって考えてると思うんです。逆に言うと中国からしたらね、
はい、
彼らに出てかれたらたまらんのですよ。
で
その意味では私は中国の今回のメッセージは、
はい、
ブリンケンさんちゃんと見ててねと、アメリカにも企業がこんなに上海で頑張ってるんやでと、だからまさか何中国に対する、制裁何デカップデレイリスキングデカップリング、
はい、
何言うてんねんと、こんなんじゃねえと、中米関係中国とアメリカの関係っていうのはね、ほらもうもっともっと伸びるんですよと、こういうメッセージを出したいんだとのなのなと。でこの上海市の
新
吉年、まあ、共産党の初期ですよね、
はい、
なんだこの人って思うけど、市長よりも偉いんですよ。市長よりも偉いんですよ。で市長ったって別にどこの日本の市長みたいなんじゃなくて、
はい、
これ巨大な上海市の、
はい、
これこのトップ、共産党のトップはですね、次はもう最高レベル常務委員会に入ってもおかしくない人たちです。
いわゆるそのチャイナセブンと呼ばれる、
チャイナセブンとは私は言いませんけどね、そういう人たちがにあって、そしてこの経済のことを話したっていうのは、これやっぱり中国のメッセージだろうなと思う。ですから逆に言うと、中国の今の経済が決して良くない、はい、そしてそれはアメリカとの関係をこれ以上悪くさせたくない、
はい、
そして間違ってもアメリカの企業が出てったり、もしくは関係がもっと悪化するってことを避けたいという思惑なのかなというふうに思います。その意味では僕は中国側にもアメリカ側にもやっぱり一定の意味があったろうなと思います。でこの後は、まあ、大木さんと話してもまあしょうがないんだ、大木さんは
大木
さんだから、ね、習近平さんに会うかどうかですよね、
はい、
そういうところが若干気になりますし、習近平さんに会うとなれば中国は会うしてやったぞと、
なんか汚せとな
かどうかわからないけど、そのどのくらい重視してるか、アメリカ側の態度を見ながら、はい、合うか合わせないかを決めるという意味では、まあ、なかなか相変わらず中国の外交はしたたかでございますねっていう話です。
でもこれビジネスを、ね、やろうとするときに、まあ、あれだけ日本の企業の人も含めて拘束をされたりだとか、
そう
だから、ね、その環境を変えてくれないとなかなか難しいですよね。
そうなんですよ。でね、その北京にいなくなっちゃった友人たちも、
はい、
結局やっぱりスパイ防止の関係の法律が厳しくなったでしょ、
はい、
あれでもういられなくなっちゃったっていう人が結構多いんですよね。ですからそういう意味ではね、やっぱりおっしゃる通り、元から法律を変えてもらわない、もしくは適用を考えてもらわないと、
はい、
いくらリップサービスしてね、その美味しい話をしたって、
はい、
ほらあれですよ、やってられないですよ、ビジネスやる人からすれば。
そうですよね、
リスクが先読めないんだったらビジネスなんかできませんからね。
まずはブリンケン国務長官中国訪問というニュースでした。そして続いてですが、こちらのニュースです。衆議院政治改革特別委員会が今日初めて開催。自民党の派閥の裏金事件を受けて設置された衆院政治改革特別委員会が今日初めて開催されます。政治資金規正法改正について自民立憲民主に加え合わせて7つの会派がおよそ10分ずつ意見を表明する予定です。与野党は議員本人の責任を明確化するための罰則強化でおおむね一致していて、連座制が主な論点となりそうです。 ということで、はい、まあ、最終的にはこれ法律を審議するんですが、うん、まあ、まだ案は出てきてない、ね、まあ、特に与党はね、
うん、まあ、ね、これもあのいつもの通り先ほどと同じようにミクロとマクロで考えるとね、
はいはい、
ミクロで言ったらこれよくわかんないんですよ、まあ、あんまり僕は言っちゃいけないのかもしれないけど、要するに会計の人たちが悪いことしたらば、
はい、
議員さんはそれをちゃんと見てなかったとか、
はい、
しっかり見てないんだったらば連罪になると。
はい、
じゃあしっかり見たらどうなるの、
うん、
しっかり見たら、ね、うん、会計責任者が違法行為やってるのしっかり見て、それ で連座制にならないの、
うん、
よくわかんない。ですからその意味ではこれやっぱり議論がさらに必要なんだろうなと思うけど、
はい、
だけどね、じゃあマクロで考えた場合にね、
ええ、
うん、確かに記載されていない政治資金があって、それが公表されずに、まあ、使われたと、
はい、
それはルール違反だから、これはアウトなんですよ、アウトなんだけれども、じゃあ政治をね、
はい、
政治資金を全部それで公開して、
はい、
その透明化を図るったって、こんなこと私は言っちゃいけないけど、できるわけないですよ。
できるわけない、
できるわけないですよ。野党だってみんな同じですよ、
うん、
ですからその意味ではね、どっかにね限度があるはずなんだけど、
はい、
その部分のこのマクロ的なこの落としどころみたいなものはなくて、この細かいミクロの話をこうするのはいいんだけど、結局みんな選挙のことしか考えてないんじゃないのかね、
うんうん、
やっぱり日本の政治、これまあ昔のリクルートとかその前から考えたらね、
はい、
随分透明化進んだと思いますよ、
うん、
そんな無茶苦茶な使い方してないと思う。昔はの規模と小さいからね、ですからその意味ではね、やっぱりどっかでこの問題についてしっかりとしたそのけじめはつけなきゃいけないと思うけど、こればっかやってたらどうなるんですかと、
うん、
ね、世界は大きく動いてるのにさ、
はい、
この問題ばっかりずっとやってて、それで総理が外国に行った方が気が楽なら、それは気持ちわかりますよ、
うん、
外国のいい仕事できるからね、日本帰ってきたらこんなのったら来られちゃうけど、こんな難しい話を、まあ、毎日やんなきゃいけないんだから、
まあ、この間のね、岸田総理の上下両院の演説の一番最初は
そうそう
こんな拍手日本で浴びたことない、うん、まあ、それをまた野党のね、
一部から思うんだけどね、まあ、それは分からないではないけれども、やっぱりね、はい、早くこの問題しっかりと国民がある程度なるほどねと、そこまでやるかと、
はい、
だけど最後はそれは全部は無理だよねというのが僕は常識だと思うんですよ。甘いって言われるかもしれないけど、でそこの部分を早くその与野党でけじめをつけないとね、戦争ばっかやってたら僕はダメだなと私は思いますけど、
ね、うん、まあ、今国会、経済安全保障に関するセキュリティクリアランスであるとか、
うん、ね、大事な法案あるんですよ、
うん、今審議中の法案もいろいろある。
しかその意味ではね、ちょっとね、まあ、でもまあこういうのは日本も10年に1回とか20年に1回必ず起きることなんで、
確かにそうですね、
これをゼロゼロやらないでしっかりと、うん、正しい方向性のある議論に進めていっていただきたいとは思いますけどね、
はい、まあ、政治家が自分自身を本当に縛れるのかっていうところで、まあ、第三者委員会とか作るべきだみたいなね議論も出たりもしますが、
まあ、しかそれにも限度があるでしょう。
おはようニュースネットワーク、アメリカのブリンケン国務長官中国訪問、そして、政治改革特別委員会のお話を取り上げました。以上、おはようニュースネットワークでした。
ここで番組からのお知らせです。
コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
いよいよあさって4月28日日曜日午後4時開演です。飯田浩司アナウンサー、私新業、そして論客の皆さんが横浜の神奈川県民ホールに集結して激論を繰り広げます。
参加する論客の皆さんですが、青山茂春さん、飯田康之さん、片岡剛志さん、小泉優さん、須田慎一郎さん、中川浩二さん、馬淵真理子さん、峰村健二さん、宮崎哲也さんと、9人の方々でございます。アメリカの大統領選、ロシアによるウクライナ侵略、イスラエル、ガザ、中東、さらには、日本の政治に目を向けますと、この日は補選の投票日でもあるということでございます。この先どうなっていくのか徹底議論いたします。
一般指定席の チケットは税込みで1枚6500円、当日のご来場が難しい方に向けてグローバル配信チケットも4400円で販売をしております。イベントの模様オンラインでご覧いただけるほかアーカイブの配信もありますので、うん、まあ、その時間どうしても用事があってという方もですねアーカイブで後でご覧いただけますのでご安心ください。
はい、
はい、詳しくはコージーアップの番組ホームページのバナーからイベント特設ホームページでご確認ください。
いよいよゴールデンウィークでございます。4月28日日曜日、あ、急遽行けることになったという方、当日券も販売いたします。こちらも1枚6500円でございます。会場時間の午後3時に神奈川県民ホールにお越しください。まあ、イベントの前後中華街に行ったりとかね、
もういいですね、
あるいは目の前山下公園でねとかね、いろいろこの3連休のですね観光の途中なんて形でも、うんうん、ぜひフラットお立ち寄りいただければと思います。ということでチケットのお買い求めよろしくお願いします。ニュースプラスワン、取り上げるのはこちらです。岸田総理が来月上旬にフランスや南米を訪問。岸田総理大臣は大型連休中の5月1日から6日にかけて外遊し、フランス・パリのほか初めて南米を訪れまして、ブラジル・パラグアイとの首脳会談を行う予定です。ゴールデンウィーク、まあ、明日からね、始まりますけれども、その、まあ、真ん中ぐらいから、総理は海外出張に出かけるということであります。
まあ、OECD っていうのはね、
はい、
先進国クラブと言われてね、まあ、昔憧れて、そして今やもう重鎮になっているんだけども、これ議長国なんですね、うん、今年はね。ですからその意味ではいろいろ仕掛けができるので、総理に言っていただいて、はい、そしていろいろな AI も含めて、演説を政策をこうもう仕上げていくんだろうなと思ってます。まあ、その意味では結構なことですけどもね、やっぱりね、今回一番私が注目しているのは、
はい、
やっぱり南米ですよね。
南米、
うん、
はい、
南米ってね、やっぱりね、 僕自身があまり縁がなかったこともあるんだけど、なかなかね行けないんですよね。やっぱりこうなんていうかな、アラカルトの中でも重要なアラカルトなんだけど、定食食べちゃうから、アメリカ行って、
はい、
それからやっぱり韓国も大事だし、NATO もあるしね、中東もあるな、そう、中南米がなかなか、
はい、
行きたくても行けないというところなんで、今回行っていただくっていうのは大変結構なことだなと思いますね。やっぱりただそうは言ってもね、全部回るわけいかないでしょ。ですから今回はまあまずはブラジルか。ブラジルはね、
はい、
まあ、この移民の長い、歴史もあるし、日本にもね、多くの人いますし、
はい、
大事なとこですし、それから G20 の EU でもある。まあ、今、議長国ですね。
今年の議長国だ。
まあ、政権変わったばっかりですけど、変わったわけですけども、やっぱここはブラジルとの関係、ちゃんと、手当てをしたかな、マッサージしとかなきゃいけないと思うんだけど、やっぱりね、今回その中でも一番面白いなと思ったのは、台湾と国交を結んでいるパラグアイに行くって。
なるほど。
他にもね、アルゼンチンとかね、
はい、そうですね、
いっぱい大事な国はあるんだけれども、
南米の国々でもね、
パラグアイに行って、はい、元気づける、まあ、たまたまパラグアイは今、メルコスールっていうね、
はい、
関税同盟があるんですよね、中南米の。その議長国ってこともあるんでしょうけれども、
はい、
台湾と国交を結んでいる国に行くっていうのもなかなか面白いなと思っているんですね。ですから、その意味では結構やるべきことはあるし、目立たないかもしれませんけどね、
はい、
しかし大事な訪問になるだろうと私は思います。
もともとね、この南米出張に関しては、うん、年明けに行く予定が立っていたけれども、さまざまな政治的な事情もあってキャンセルになっていた。
なるほど。だったらもう行かなきゃいかんですね。
でもやっぱなかなかこうやってまとまった期間が取れるっていうのは、
そうなんですよ、うん、でもね、まあ、それを言うんだったらね、
はい、
なんで150日ね、
通常国会。
通常国会で総理がどんどんどんどん拘束されてるわけですよね。はい、アメリカの大統領が議会が開催中にあるとずっと出るわけないでしょ。年に1回しか行かないんだから。
はい、
その意味ではね、ちょっとね、使い、まあ、議員内閣制だから仕方がないかといえばそれもあるんだけど、
はい、
やっぱりあの行政府として外交をやる時間はね、しっかりと、うん、取ってほしいなと思う。だから結局ゴールデンウィークしか行けない、はい、年末年始しか行けないとか、
はい、
そんなほな中国を見てくださいと、やりたい放題じゃないですかと、ね、国会もないし、
はい、
ね、民主主義もないんだからできるけど、それが足掛け戦になるってのは変な話ですよね。
かえってね、窮屈になってしまうと、
少しあの自由に行かせてあげたい。本当はそのために副大臣作ったはずなのに、副大臣がね、
はい、
なんか答弁できなくなっちゃって、
そういう ね本当はそのために認証官にしたんじゃないかという議論もあるんですが、そうそうそう、
やっぱり国会改革から始めたじゃないの。政治改革もいいけども、
はいはい、確かにこの、ね、政治と金の話とかって昔からやってるけれども、国会だとかの改革っていうのはなかなか進
まない。全然変わっていませんよ、私の知る限り、
ペーパーレス化もここだけは進まないというような話もございます。
だから霞が関がブラックになっちゃうのよ。
総理のゴールデンウィークの海外出張について取り上げました。さあ続いての時間はいつも通り、
いつも通りですね、
ここで叫びます。
いや楽しみですね
では参りましょう、はい、ここだけニュース、おスクープアップ、
プ
ッ、はい、はい、世界銀行が今後の原油価格の見通しを発表。中東の緊迫で1バレル100ドル突破の可能性も。世界銀行は25日発表した最新の商品市場見通しで、中東情勢が一段と緊迫し、一部産油国の石油の生産や輸出が大幅に減少した場合、2024年のイギリス産北海ブレント原油相場が現状の1バレル80ドル台から平均で102ドルに上昇する可能性があるとの見方を示しました。この中東の地政学リスクについてです。
まあ、今一番この石油との関係で心配なのは、やはりアメリカとイランが直接戦闘する可能性ということですよね。はい、今まで、基本的にイランの革命以降ね、
はい、
1978年9年ですよね、あの混乱以降、そのアメリカとイランは僕ずっと戦争してると思ってるんですよ。実は、
はい、
だけどそれ全部代理戦争、代理人で、まあ、アメリカの代理人がイスラエルかどうかは別にしてね、
はい、
いろんな代理人がいたけれど、でイランの代理人が今、はい、有名どころで言えば、ヒズボラ、
はい、
ハマス、
はい、
それからホーシー、それからシリアとイラクにいる、まあ、イラン、新イランの武装勢力いっぱいいるわけですよ。
はい、
でこの代理戦争はずっと代理戦争だったから、ある意味で直接お互いを狙うことはやめましょうと、いうのが あって、
はい、
でイスラエルもですね、アメリカはもちろんやりません、やらなかったけども、一回だけ例外がありますけども、基本的にやらない。イスラエルが、直接はやらないことになっていたの、イランを。だけど実際にはね、
はい、
実際にはその今までもイランの国内であの爆破事件を起こしたり、暗殺事件を起こしたり、
はい、
それからあの核関連施設をぶっ壊してみたりね、
はい、
あのスタックスネットっていうサイバー攻撃でね、
コンピュータウイルス
やりたいことやってたわけですよ。だからその意味では代理戦争なんだけど、直接戦争なかったっていうことになったんだけど、実はまああったんだけど、なかったことになってい
た、
うん、それでみんなどうどうどうどうと抑えてたんですよね、
はい、
ところが今回このイスラエルがシリアの国内にある、ね、はい、イランの大使館の総領事、はい、領事部でね、そこに、はい、おそらく革命防衛隊の精鋭部隊の、まあ、リーダーたちがいると、これどっかで掴んだんでしょうな、はい、まあ、潜在中央のチャンスということでボーンとやったと、大使館を狙うとは何事だと、これね、やっぱりあれだけ綺麗にやられちゃうとね、
はい、
イランもやっぱり落とし目つかないから、
うん、
で報復をするとこうなるわけですよ、はい、みんなうわ大変だ大変だとこうなるんだけども、
はい、
私からするとね、まあ、第一で大使館をね狙ったらけしからんっていうけど、だったらお前らもあれだろうとアメリカ大使館選挙しちゃいないかと言いたいぐらいなんだけど、それも言っておいて、はい、 イランの報復というのは結局300発以上のドローンとミサイル等々を撃ち込んだと、はい、
そうでした。
だけどもなぜか 99% 撃ち落とされた、
はい
ね、それでイランはあの地団打踏んでるかっていうと、うんうんうん、よかったと思ってるかもしれない。
あんまり確かにそこ反応ないですもんね。
反応ないでしょ。
ないですね。ね、
300発やって 99% やったらまた300発撃って今度は、ね、
うんうん、
徹底的にやらない、ね、やらないの。
確かに、
うん、でしかもですよ、攻撃するぞするぞするぞってみんなに言って回ってるわけだから、
はい、
あんなことしたらあなたアメリカだってイスラエルだって準備万端ですよ、まあ、相当あのうまく 99% 撃落したのはよかったと思うけど、
はい、
あれやっぱりね歌舞伎なのよ、
うーん
と私は今でも思ってます。ただその後300発撃ちました。 99% 撃ち落としました、
はい、
これでめでたしかと思ってめでたしわけないよね、
うん、
300発も撃たれてしかも直接イスラエル狙われたの初めてですから、
はい、
イスラエルだってそう黙ってられない、国内があるから、
はい、
ね、でなんかやらなきゃいけない、必ずやると思ってました、
うん、
だけどこんなの大攻撃やったら大変なことになりますよ。でそれはアメリカ絶対嫌だし、
はい、
G7 全部嫌だし、
イ
ランも直接アメリカと戦争する気はない。でももしそれがね、今回はイスラエルが基本的には自制をして、攻撃は報復はしたけれどもイランが再報復をするようなレベルの強度ではなかった、強さではなかった攻撃をして、それでイランはうん、いたここにこないで何も兵はないでって言って、
はい、
それでなかったことになってるわけだ。
先週のちょうど週末ぐらいですよね、まあ、ドローンで攻撃をしたってやつ。
そうそうそうそう、で何が起きたかよくわからない、未だによくわからない、発表してないしね。
そうですね。
それでまあなんとか収まったわけです、
はい、
だけど問題は収まってはいるんだけれども、うん、今まで形式的にせよ直接攻撃はしない、つまり代理戦争でやってきたはずだったのに、
はい、
もう今やお互いに直接攻撃をしちゃって、
うーん
となると今まではやっぱりまずいんじゃないかなってタブーだった部分、
はい、
心理的なバリアがあった部分、
はい、
それがボーンと吹っ飛んじゃった今度。
なるほど。
だから今回一応短期的には収まってはいるんだけど、
はい、
次に火がついたらですね、次に火がついたら直接戦闘から始まる可能性があるわけよ。でこれはねやっぱりエスカレーションのラダーが上がるわけ、
はい、
そしてね、まだイスラエルが本格的に反応しないで、まあ、ガザで忙しいせいもあるんでしょうけど、したくないんだけども、うん、もしこれでイスラエルが本格的にやって、イスラエルとイランの直接戦闘が拡大していくと、
はい、
これアメリカ黙ってられない。当然次の戦闘はどこになるかっていうと、ホルムズ海峡になる可能性があるわけです。ホルムズ海峡になった途端にですね、これ100ドル、はい、突破どころの話はなくなると思うよ、
原油1バレルあたり、
ね、今までもねその、はい、あの実勢価格で言ったらあの1979年だって100ドル超えてんだから、
あ、
うん、1バレルあたりね。ですから、はい、それ自体は大したことはないんだけども、やっぱりアメリカとイランが直接湾岸地域、うんうん、ペルシャ湾岸の中でやればですね、
はい、
これ今のスエズどころの騒ぎじゃなくなりますよ、
それ
が一番恐れている。それも誰もが恐れている、イランも恐れている。だってアメリカと直接喧嘩して勝てるわけない、
はい、
ないもイランが。ですからその意味では自制がまだ働いてはいると思うけれども、
はい、
どうでしょうね、ちょっとエスカレーションのラダー敷居が少し上がっちゃった部分だけ、将来中長期的には辛いなという気がいたしております。
まあ、これホルムズ海峡、ペルシャ湾から出ていく、インド洋に出ていく、まさに出口の一番こう狭いところと、
はい、で日本の原油輸入の9割はそこから来てるんですよ、は
い、ということ
9割以上かな今、ただね、私はねそんな簡単にイランが、はい、ホルムズ海峡を封鎖するとは思わない。だって封鎖した途端どうなるかって言ったらね、
はい、
米軍がやってきて逆封鎖するんですよ。そうするとですね、サウジとか UAE の石油は出るけれども、
はい、
イランの石油だけは出なくなるんです。
そう
するとイランが自分の首を絞めることになるから、
はい、
だから今まで1980年のイラン・イラク戦争以来、一度だってイランがホルムズ海峡を封鎖したことはないんですよ。
は、
自殺行為だからね。
あ、
というのが今までの
常識
であり心理バリアだったわけ、
はい、
だその心理バリアがすっ飛んだら、
うーん、
ということを考えると、まあ、このくらいで収まってくれて今回は良かったなと。でも中長期的には怖いなという気持ちを拭えません。
なるほど。中東情勢について今日のスクープアップでありました。このコーナー含めましてラジコタイムフリー、ポッドキャスト、 YouTube でも配信してまいります。詳しくは番組ホームページご覧ください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。 日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、 YouTube でお楽しみください。